ヨシェンの会にお越しくださいましてありがとうございます。今日は聖霊のバプテスマと威厳についてお話ししたいと思います。10月の生きるを考えるの会では、聖霊の招きによって祈る時が与えられました。でその時に、思いのほか多くの方々が威厳の賜物を用いて、もうすでに用いておられるということを知りました。非常に驚きでしたけれども喜びですね。このように多くのキリスト者がもうすでにこの聖霊の賜物を用いて、神との対話ができる。威厳というのは神に対する対話言葉なんですね。神に対して、語る言葉です。それで、祈ることができるということが分かりました。これは大きな発見でした。で今日はその威厳の賜物について特に中心的に見ていきたいと思います。これは非常に大事な賜物なんですね。ところが実際にはあまり教会の中では語られないんですね。あたかもこれはカルト的というか、このキリスト信仰とは関係がないように考える教派もあります。その反対にこれがなければ本当のキリスト者ではない、本当に洗礼を受けたことにならないというような間違った考え方も横行しているようなんですね。ですから今日は聖書を通してどのように主は語られたのか、弟子たちはそれをどのように用いていったのか、そのことを学びたいと思います。聖霊によるバプテスマというのは使徒の働きの2章の4節のところを見ますと、皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。ですから聖霊のバプテスマと同時に威厳の賜物が与えられて、そこにいた人たち全員が威厳で語り出したということが書かれているんですね。ということは非常にこれは自然発生的に起こることのようです。でこの間の生きるを考えるの集いの時、いろいろ皆さんの意見を聞くチャンスもあったんですけれども、やはりこの聖霊のバプテスマといわゆるイエス・キリストの名によるバプテスマ、それからもう一つ加えればバプテスマのヨハネって言い方をするんですけど、洗礼者ヨハネですね、洗礼者ヨハネのバプテスマですね。それと一体どのように違うのかということですね。意外とキリスト者は分かっていないんですね。ここら辺の違い、それは教会がはっきり語らないからだと思います。でも聖書はこのことに関して使徒の働きにおいて特にはっきりと語っています。ですから今日はそこら辺のところから見ていきたいと思います。御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したということで、御霊の賜物が自然発生的に全ての人に与えられた。そしてそれが周りの人たちに大変な影響を与えたというのがここの下りですね。でここには一つ心で集まった者たちがいたわけですね。聖霊に全員が満たされた、一つ心で集まっていた、これがすごく大事なんですね。異端の霊、汚れた霊が混じっていますと、こういった現象は本当の意味では起こらないんですね。ですからこれはイエス・キリストが昇天された後ですね、もう弟子たちはじめ、このキリストの全ての弟子ですね、そのエルサレムにいた弟子たちが集まって、ここで主に祈り求めていた、その時にこの現象が起こったわけです。そしてこれが聖霊のバプテスマであるということになるわけですね。でこの時にいわゆるキリスト教会というのが誕生しました。イエス・キリストの名において集まる人々の群れですね、これが教会です。これが誕生したということになります。でこの驚くべき現象についてはすでにイザヤが語っています。そしてイエス・キリストも予告されたんですね。ですからこれはすでに起こるべきこととして起こった、それを待ち望んでいた人にとっては当然のことであったということが言えます。キリストによって予告されたということで、ここにマルコの福音書の16章の17節を出してあげておきました。ここには信じる人々には次の印が伴いますと主は言われたんですね。次の印、どんな印か、これは悪霊追い出しですから除霊ができるということをまず言われて、新しい言葉を語るというふうに付け加えられたんですね。新しい言葉を語る、 ということは、威厳が与えられるというのは聖霊のバプテスマの一つの印であるということです。威厳を語ることイコール聖霊のバプテスマではありません。でも聖霊のバプテスマを受けたときに、一つの印としてそのことが現れるということですね。そしてこのようなこの圧倒驚くべき現象ですね、これは果たしてヘブル語聖書旧約時代はどうであったのかということで、旧約時代に起こったことも見る必要があるわけですね。そうしますと、旧約時代にも多くの人々が霊的体験をしていたということが書かれています。霊的経験体験、そして祝福ですね、それを受けていたということが聖書には記されています。その少しばかりの例をここに挙げておきました。出エジプト記を見ますと、モーセの時代、幕屋作りに携わった人たちは神の霊に燃えた人たちであったということが書かれています。神の知恵の霊を満たされた人たちがこの幕屋作りに携わったんですね。ですから全く神との縁のない人が幕屋作りに携わったわけではないということです。特にそのような、満たしがある人ですね、霊の満たしがある人が選ばれたということになります。それから次の例ですけれども、これは創世記から取ってありますけれども、イスラエルの族長のヨセフですね。イスラエルの族長のヨセフは神の霊の宿っている人として、異端の王からも認められた人なんですね。ですからエジプトに仕方なく奴隷として連れられていってしまったわけですね。ところがそこで神の知恵を発揮したわけです。人々ができないような、エジプトの魔術師ができないような夢の解き明かしをしたわけですね。そこで周りの人たちがその神の知恵に驚いた。これは神の霊が宿っているということですね。ですから異端の者たちもこの印を見て、それが神の霊によるものであるということを認めたということが書かれています。それから次はダビデ自身の例ですけれども、詩篇の51篇を見ますと、これはダビデが大変な罪を犯した後、2つの石打ちの刑に匹敵する罪を犯したんですね。王であってもイスラエルの掟によれば死刑です。でも神ご自身がそれを許されたんですね。でその時にこの嘆願ですね、ダビデの許してくださいという嘆願の祈りがこの詩篇の51篇なんです。でその中でダビデは私に清い心を作ってください、そして揺るがない霊、これは神の霊ですね、これを私のうちに新しくしてください。私はすでに神の霊を経験しています。でもこんな罪を犯してしまったので、この霊を、聖霊を私から取り去らないでくださいという祈りですね。ということはダビデ自身も神の霊の経験をしていた。しかしあまりにもひどい罪を犯して、もう自分でも死刑と分かっている、そのような時にどうぞ私の命であるこの聖霊ですね、聖霊の力、それを取り除かないでくださいと祈った。ということはダビデ自身もこの神の霊に燃えた人であったということになるわけです。それからエゼキエル自身の体験でも、エゼキエルは自分の中に神の霊が入って、私たちは今内住のキリストという言い方をするんですね。もうすでに信仰を受けた時にキリストが私たちの中に住んでおられる。ですから内なる霊に促されて私たちは神の技をすることができるんですね。自分の力では何もすることができないわけです。ですからエゼキエル自身も、霊が私の内に入って、そしてその霊によって動かされて神が命じられたことを行うわけですね。そのことがはっきりとエゼキエル書の中に記されています。そして最後の箇所は、これはペテロの手紙なんですけれども、ペテロはこのような、旧約時代の預言者たちですね、預言者たちのことを聖霊に動かされた人たち、神の預言をした、神の言葉を告げたという言い方をしています。ですから預言者たちが予言を告げたということは神の霊に促されたということなんですね。ですからいわゆるこのペンテコステの日に起こった現象というのは旧約の人たちも経験していたということになります。で私たちのこのいつも ヨシェの会の時に学ぶ資料の最初のところに、すぐな心で私たちは聖書に向かうものであると、そして多くの宝を見つける、何よりも神に出会うということを書きました。そして最後のところに、しかし深く知ること知識をどれほど積んでも信じ委ねる信仰には至らないということを書きました。この信仰ですね、信仰に至るということは神の霊の注ぎがなければ私たちが聖書を完全に理解して、そしてそれを実践することはできないということです。ですから私たちは確かに知識を積んできています。そしてもう聖書というのがこんなに奥深いものであるかということに驚いているわけですね。でもそれを実際に自分に与えられたものとして発揮していくには神の霊の力が必要です。そういう意味でこの聖霊のバプテスマはもう誰にとってもキリスト者はこれを受けることが必須ということになるわけですね。でただその聖霊のバプテスマの意義が非常に曖昧になっているので、一体誰がそれを受けたのか、誰が受けていないのか、キリスト者の間でも疑問が随分あるんですね。でそれを今日は聖書から解明していきたいと思います。このように旧約時代の、神の霊に燃えた人たちたくさんいたわけですね。そして素晴らしい神の技を行いました。しかし一人として聖霊のバプテスマを受けた人はいなかったということなんですね。このように素晴らしい技をした聖霊の賜物に預かった人はいっぱいいるんですね。でも聖霊のバプテスマに預かった人は旧約時代誰もいなかったということです。ですからこれは新約の時代の素晴らしい賜物ということになるわけですね。ここに、数人の人たちの例を挙げておきました。新約時代の人たちですね。まず洗礼者ヨハネの場合挙げておきました。この洗礼者ヨハネに関してなんですけども、これはよく言われていますから、ヨハネというのは旧約の預言者の最後の人であったということで皆さん同意されると思うんですね。つまり新約時代に登場しているけれども旧約の預言者の最後の人として現れたということですね。ですからある意味ではこの預言者洗礼者ヨハネは旧約時代の預言者の中に加えるということで皆さん同意されます。さてその次に書いた方々に関してですね、例えばマリアの場合はどうでしょうか。マリアはキリストを受胎告知によって受胎した時から、キリストの生涯が35年から36年であるとすれば、その間ずっと聖霊に満たされていた人なんですね。この素晴らしい女性は神を宿ることによって、そしてずっと聖霊に満たされたんです。でも聖霊のバプテスマではないんですね。そういう意味では、マリアも旧約時代の人たちに属するということになるわけですね。非常に面白いですね、ここら辺の、この分類ですね。で、ただマリアも聖霊のバプテスマを受けたんですね。いつ受けたんでしょうか。これは聖霊のバプテスマが授けられたあのペンテコステの日ですね。ニカイアには120人ほどの信者が集まっていました。それは弟子だけではないんですね。弟子プラスマリアを含めた本当にいつもいつもキリストに従っていた人たちがみんなそこにいたわけです。その人たちが全員聖霊のバプテスマを受けました。そして聖霊の賜物を受けたんですね。ですからマリアはすでに、キリストを受胎した後、ずっとこのバプテスマを受けるまですでに聖霊体験をしていたんですね。聖霊に満たされていました。しかしバプテスマは受けていなかったわけです。さてキリストの場合はどうでしょう。キリストは果たしてご自分の名による洗礼をご自分に授けられたでしょうか。キリストが弟子たちにイエス・キリストの名において、ですから父子聖霊の御名によるバプテスマを授けなさいということを命じられたわけですね。そのバプテスマをキリスト自身は受けておられないんですね。どのバプテスマを受けられたか、洗礼者ヨハネによるバプテスマですね。ということは旧約の延長です。このバプテスマは、使徒の働きを見ていきますと、あなたは、 どのようなバプテスマを受けたのですかというところがたくさん出てきますよね。そうすると、いわゆる旧約のこの洗礼者ヨハネによる悔い改めのバプテスマですね、それを受けたっていう人は多いんです。ところが弟子たちはどう言ったでしょうか。ではイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けなさいということですね。ということは2度バプテスマを受けたような形になるわけですね。洗礼者ヨハネによるバプテスマとイエス・キリストの名によるバプテスマが違うということが聖書の中にははっきり語られているんです。でも私たちの時代、例えば浸水霊というのをドボンと体を全部うずめてしまう浸水霊と、適霊ですね、このほとんどの教会は適霊ですよね。その、バプテスマがあるわけです。そうしますと聖書的には浸水霊が本当だからあなたはやり直すべきだという意見を語られる牧者もおられるんですね。しかし聖書は洗礼は1回なんですね。イエス・キリストの名によって受けたバプテスマであればそれが浸水霊であろうと適霊であろうと同じバプテスマです。ですから形式にこだわることはないんです。やり直す必要はないんです。ですからそういう意味でバプテスマは1回なんですね。ところが使徒の働きの時、あなたはどのバプテスマを受けたんですかと聞いて、イエス・キリストの名によるバプテスマでない時にはもう一度受けたわけですよね。ですから今私たちが言う、この浸水霊かあるいは適霊かという意味ではないことは明らかです。ですから私たちはすでに新約の時代、教会あるいは集会において、洗礼を受けてますね。もうそれがどんな形式の洗礼であれ一回受けたらそれを重ねる必要はありません。残念ながら重ねておられる方もいらっしゃるんですね。それは形式的なことに過ぎないということです。キリストの名において洗礼を受けるときには適齢であれ、浸水霊であれ同じであるということですね。こだわることはないわけです。でキリストはそのように、いわゆる悔い改めのバプテスマを受けられました。人々にお手本とするためにそれを受けられたわけですね。しかしイエス・キリストの全生涯は御霊に満たされた生涯であった。35、6年ですね、ずっと御霊に満たされていたということですね。ですからそういう意味で御霊に満たされるという意味と、洗礼、イエス・キリストによるバプテスマとは少し意味が違うようですね。さてキリストの弟子たちなんですね。これがすごく間違って捉えられているようです。私たちはキリストの弟子といえば新約の時代、このキリスト教という、この宗教ですね、それを始めた人たちだからもう新しいイエス・キリストの名によるバプテスマで始まったというふうに考えがちなんですね。でもどこにそのことが書かれていますか。イエス・キリストのもとに集まってきた人たちは、洗礼者ヨハネのもとでバプテスマを受けてそこに支持していた者たちなんですね。ところがヨハネの、洗礼者ヨハネが私は消えていくけれども、この聖霊によってバプテスマを授けるあの方のところに行きなさいということで、すでに、洗礼者ヨハネによってバプテスマを授けられていた者たちがイエス・キリストの弟子として集まってきたということですね。そしてあるいはもちろんイエス・キリストがマタイのように私の弟子になりなさいということで招いた方もいるわけです。しかしイエス・キリスト自身が、このような弟子たちに洗礼を授けたということは一言も書かれていないんですね。イエス・キリストの名によるバプテスマはイエス・キリストが昇天された後なんですね。ということは弟子たちは誰もイエス・キリストのバプテスマを受けてないんですね。でこのことを頭にしっかり入れておかないと随分混乱が起こってしまっているんですね。洗礼を受けなければあなたはクリスチャンではないとか、もういろんな、まあ、何とでも言えるんですけど、だから教会に属さなければダメだとかいろんなことが言われます。でもそのようなことは一言も書かれていないということです。とにかくイエス・キリストの弟子たちもキリストの名によるバプテスマは、キリストがおられる間は受けていなかったんですね。しかしあのペンテコステの日ですね、その時全員、キリストに支持していた弟子たちはその時イエス・キリストの名によるバプテスマを受けたということになります。ですから聖霊のバプテスマ イコールイエス・キリストの名によるバプテスマということにが言えるんではないかと思います。ですからその時から聖霊の力を受けて弟子たちは世界中に宣教に出かけていくことになったわけですね。弟子たちもこの聖霊のバプテスマを授かる前にすでに神の霊をしっかり受けていた人たちですね。ですから聖霊に満たされてキリストと共にミニストリーをした人たちです。ですからこういう意味で聖霊のバプテスマと聖霊に満たされることが違うということを聖書は明確にしています。で、旧約の聖徒たちですね、御霊の実もありました。そして御霊の賜物にも預かっていました。でも、この満たしがどのような満たし方であったかというところに、いわゆる聖霊のバプテスマによる満たしと、旧約の時代の、人たちの満たしが違うことがわかります。旧約の時代の人たちの場合はいろんな例が挙げられるんですけれども、無限に、そのうちからこの神の霊が流れ出るようにあふれるぐらいに注がれるということはなかったんですね。神が必要とされたときに、例えば預言者イザヤを神の御用に用いられるときには、その時神は多くの霊で満たされました。しかしそれがずっといつもいつもそういう状態であったか、まあほとんどの場合は次から次へと仕事が与えられたので、いつもいつも満たされていたということは言えるんですね。でもこの満たされ方は限られた量ということなんですね。ですから旧約の時代は神の技をするために、ガラスのグラスに水を注ぐときに少し注げば量は少しですね、少し真ん中より多く注げばたくさんの量ですね。それによって大きな技ができるという違いはあります。ですからそのような注がれ方はしたんですけれども、いわゆる聖霊のバプテスマによる、満たされ方とは違っていたということが明らかに言えるわけです。新約時代の場合は神が御霊を無限に与えられるというのが新約時代の聖霊の満たし方ということになります。ですから聖霊のバプテスマというのは信じる者の命、人生に神の御霊が無限に与えられ流れ出るということなんですね。私たちがイエス・キリストの名において洗礼を受けるときに、この御霊を私たちは受けるんですね。ですからそれが注がれることになります。ただそのように注がれた聖霊のバプテスマを受けたんですね。しかし満たしが必要ということなんですね。受ける道ができても満たすことがなければ、つまり自分の世界だけにこもってそれを用いる場所がなければ、それ以上満たされないわけですね。そうしますと力がないキリスト者ということになるわけです。もし力あるものとして外に出て行き、少しでも多くの人に福音を伝えたいと思えば、主よ私を満たしてくださいという祈りが必要になってきます。ですからここに、私たちの側の責任があるんですね。私たちはすべて神の主権によって満たされました。でも私たちの側からもっと注いでください、もっと注いでくださいという要求をしない限り、神は強制される方ではないので、私があなたを満たしてやろうというわけではないんですね。もう道ができている、器があるんだったら、どうして私を招いてもっと満たされるようにならないのかというのが、むしろ神の語っておられることではないかと思います。この違いを頭に入れてずっと見ていくといいと思います。そしてここに一つのはっきりと分かる言い方で言いますと、例えばグラスと水差しがあるとします。グラスは今空です。そこに水差しで水を入れます。ですからほとんどいっぱい、この縁いっぱいぐらいまで言いますと、いっぱいに満たされるわけですね。霊に満たされた状態なんです。これが旧約時代です。旧約時代の預言者はこのように霊に満たされると、神が行けと言われたところに行って、すごい神の力を発揮したわけですね。ところが新約時代はこのいっぱい満たされた、水で満たされた、この器を水の中につけるわけなんですね。洗礼というのはその中に浸かることによって自分は死ぬわけです。そしてそこから神の霊によって新たに生まれ変わることですね。これが新生です。 新たになるかと。ですからそういう意味で新水霊の意味は非常に大きいんですね。あのイエス・キリストもそうですよね。全部体を水に浸かって、そして新たに、そこから立ち上がられた時に聖霊が望まれましたね。ですから聖霊の力によってイエス・キリストのこの地上における、このミニストリーが始まったんです。ですからイエス・キリストも聖霊に満たされるまでは、ミニストリーを始められなかったんですよね。満たされなければいけない。キリスト者は聖霊に満たされない限り、聖霊のバプテスマを受けない限り、やはり神の器として、用いられることはできないということですね。ですから水の中に全部浸かりますね。それが洗礼を受けるということです。聖霊のバプテスマを受けるということです。そしてそこから引き上げられますと、もう一回聖霊、この御霊によるバプテスマを受けたわけですね。ですからあとはそれがなくなれば今度は注いでくださいということで、旧約の預言者と同じように注がれ続けなければいけないということになります。でも一旦全部がそのように、この聖、バプテスマですね、バプテスマを経験したという意味において旧約の預言者とは違うということです。でこのバプテスマを経験するということは全部が中に入るわけですから、もうあふれるぐらいになるわけですね。水差しからこうコップに入れるときにはギリギリまで行ってもあふれるところまで行かないわけですね。それが全部水の中に浸かりますと、聖霊のバプテスマを受けたときにはもうあふれる経験ですね。そしてあとは空になったら、使えば空になります。ですからまた満たされてということで大きな技をしていくことができる。ですからキリストやキリストの弟子たちがしたような技を私たちはすることができるっていうことなんですね。満たしを求めていけば、同じように、この御霊によるバプテスマを受けたんですから、誰でもそれはできるっていうことになります。さて今日はコリント人への第1の手紙14章から、この賜物について見ていきたいと思います。パウロは12章13章14章と3章も費やしてこの御霊の賜物のことを語ってるんですね。そして特にこの14章では、この異言ですね、異言についてすごく語っています。このように異言についてパウロが語ったということは、異言はすごい大事だということなんですね。でもなぜか教会では無視されてきてほとんど語られていないんですね。ですからそのことはもう触らぬようにする感じで、触れないような状態です。でもじゃあなぜパウロは3章も費やさなければならなかったかということですね。でこの章長いですので全部読むと時間を取ってしまいますので、20章から25章のところ、そこの箇所に、関して学ぶときに、お読みしたいと思います。ですから、1節から順番に見ていきます。このパウロは、このどの聖書の箇所よりもこの書簡の中ですね、コリント人への書簡の中でもこの14章においては、特に聖霊の役割と賜物について力点を置いて語っています。そしてその焦点というのが何であるかと言いますと、祝福とかなんかじゃないんですね。混乱と分裂なんですね。つまりそれぐらいこの聖霊の賜物、特に異言ですね、非常に問題を引き起こす賜物であるということです。ですからパウロはここでこと細かく、この警告をしているということになるわけですね。一つ間違うと混乱と分裂に陥ってしまう。つまり異端の霊が、サタンも悪霊もこの異言というのを用いることができるんですね。ですからそれが教会の中に入ってしまう危険があるということです。そのことに強調点を置いて語っていますね。ではそれを見ていきたいと思います。異言の賜物ですね、聖霊の賜物に関する、2つの共通の誤った教えですね、それを挙げておきました。賜物の字を西暦1世紀の初代教会時代だけに限定する、これは伝統的な教会ですね、のほとんどの主張はここにあります。もう癒し、予言、異言、それは終わりました。西暦1世紀の時代だけです。その時にはキリスト信仰が世界中に広まる必要があったので、そのような素晴らしい賜物が与えられた。でも今はもう世界中に広まった、だから必要ないんです。 とんでもないんです。世界中に広まっていないんですね。2000年かかってもまだ福音を聞いていない人たちがいっぱいいるんですね。だからそういう意味で伝統的な教会が主張していることは間違いです。これは西暦1世紀に終わった賜物ではありません。もしそうであればはっきりと聖書は語っているはずなんですね。この賜物は一時的に与える、後の時代にはこれはなくなるということが書かれているはずです。でも一言も書かれていません。それから2つ目なんですけれども、これはカリスマ的な教会とかペンテコステの教会がこの賜物と体験を過度に重要し強調しています。これは大きな間違いなんですね。ですから御言葉の学びよりもとにかく体験が大事ということで、もう体験ばかりを追ってしまうんですね。で英国などの場合も一時的に、この全ての教会がそれに侵された時がありました。いわゆるまともな教会でも福音派の教会であってもこのカリスマ的そしてペンテコステ派の教会の影響を受けてもう御言葉も学ばない、賛美もしない、とにかく経験経験ということですね。そういう時期が実はあったんですね。でもすぐにそれが間違いであることに気づいて元に戻っています。この2つは大きな間違いです。新約聖書に記されている異言の賜物ですね、これいろんな例がありますけれども、キリストが昇天された後のペンテコステの日の出来事ですね。これは皆さんよくご存知です。それから弟子たちに対してキリストは別れの言葉の中で信じる人々にはこのような印が伴うという形で約束をされたということですね。それから3つ目はこのカイザリアの百人隊長ローマ、つまり異邦人ですね、異邦人コルネリオの家で起こった出来事です。何が起こったか、異邦人なのに信じる者ですから、パウロ、ペテロを招いたんです。ペテロを招いたこの異邦人の家の中でこの聖霊現象が起こったんですね。聖霊の働きがすごく豊かに起こりました。ですから福音をがどんどんそのことを通して伝わっていくことになったわけです。この出来事のことですね。それから4つ目ですね、パウロがエペソにやってきたときにこのキリスト者としては認められていなかった、クリスチャンとしては認められていなかったグループの人々に出会ったんですね。そこで、パウロは聞きました。あなた方は聖霊によるバプテスマを受けましたかって聞いたんですね。そんなこと聞いたことがない、私は悔い改め洗礼者ヨハネの悔い改めのバプテスマを受けましたけれども、そんな、聖霊によるバプテスマは聞いたことがないと言ったわけですね。そこで聖霊のバプテスマを受けようという形でその人たちにイエス・キリストの名によるバプテスマを授けたんですね。その時に一斉にどういう現象が起こったか、その時は聖霊を受けた者たちが一斉に異言で語り出したということが書かれています。ということはもう自然発生的に異言の賜物がそのような聖霊体験をした人たちにあふれ出たということですね。でもこれイコール、聖霊体験をする者は異言を語らなければいけないという意味ではないんですね。残念ながらこのことを主張している教会が非常にたくさんあるんですね。それは聖書的ではありません。パウロははっきり言っています。賜物は人によって違うということを言ってるんですね。でも一つと限らないんです。二つでも三つでも求める者には多くの賜物が与えられます。だから求めればいいんです。異言が欲しければ求めるんですね。でも異言がなければ、この本当の意味の、いわゆる神聖体験をしてないというような、どこにも書かれていないことを本当に正しいことであるかのように主張している教会がたくさんあります。でも私たちは聖書に基づいて聖書が何を語っているか、それを信じていく必要があるわけですね。さて、このパウロはこのコリント人への手紙で、とにかくコリントの教会というのは異端の影響にさらされて随分そこに迎合してしまった非常に堕落した教会であったということです。この堕落した教会の背景ですね、それを知っておくことがここになぜこのようなことが書かれているかということを知る上で非常に大事です。パウロの時代ですね、このいわゆるコリント地方にはすごくいろんなカルト的な信仰が影響を及ぼしていました。 酒の神、ワインの神、デュオニソスですね。それから音楽、予言の神、アポロという信仰ですね。これ両方ともカルト信仰です。異端です。この2つがもうコリント教会にものすごく影響を与えていました。ですから酒の神ですから朝っぱらから酔っ払っているような状態ですね。まさにあのペンテコステの日の時に多くの人々が疑問を持ちました。朝から酔っ払っている、まさにこのコリントの教会などはこういったことが当たり前であったわけですから、そのコリント地方から来た人たちはきっとその現象を見た時に、あ、これはあのディオニソス のカルトだというふうに思ったかもしれないですね。それがコリントの教会の背景にあったということです。ですからコリント人への手紙の中で、エペソ人へですね、エペソ人の手紙の中で酒に溺れないようにっていうふうにあのパウロを語ってるんですね。ですからそういうのもローマで軟禁状態にあった時にいろいろコリントでの経験とかそういうことを思い出してパウロは語ったに違いないということですね。それから神秘的な宗教の影響ですね。これがコリント教会の礼拝形式の中に浸透していました。神秘的な宗教の影響というのは何かと言いますと、異端から導入された異言です。サタンも、そして悪霊も異言を語ります。異言というのは何を語っているかわからないのでわからないんですね。それがサタンから来るものなのか神から来るものなのかわからないんです。そういう危険があります。そしてこの異言での熱狂的な語りが、もう習慣的になっていたということですね。ですからこれを始めますと人々が、あ、神の霊が来ているという間違った判断を下すわけですね。その危険が非常にあったということです。で、異端では特に女が神がかり的に異言を発します。そして礼拝とか、まあ、崇拝ですね、それをリードしてしまうわけですね。そういう神々の神秘の域に達したものだけが、あの霊知ということも聖書の中に出てきますけれども、それも同じようなことですね。神の領域に達したものだけが、そういうことを知ることができる、そういう体験ができる、異言が語れる。だから異言を語ることがもうさも大事な、神から認められている印みたいになってしまうんですね。ですからそのことを強調する教会があるとしたら、もうそれは異端的な要素を取り入れてしまっているということです。で、そのように女たちがやりますと異端的なものが混入して、まあ霊的な個人体験ですね、それから神々との一体感、私はこういう体験をした、私は神と出会ってうんぬんですね、そういったものが、認められてしまうという危険があったわけですね。もうこれは今も散乱しています。ですから本当にあの危険なんですね。賜物を、この強調することも大事なんですけれども、本当に紙一重です。サタン的なもの、異端的なものと紙一重ですから、しっかりした聖書の知識がないとみんな騙されてしまうんですね。真理と偽りの共存が教会に広く浸透していました。イエス・キリストはあのマタイ13章の例えで、麦と毒麦の例えを語られましたね。まさにそういう状態です。この大敗した教会の状態です。どんどんどんどん毒麦が増えてしまっている。むしろ麦よりも麦は隠れているわけで、勢力があるのは毒麦なんですね。そうしますと、間違ったものが横行してしまうという危険があるわけです。パウロはそこで方策、パウロが取った方策、これ非常に大事なんですね。どういう方策を取ったか、もうこの異言は間違ってるからやめろっていうことを一言もパウロは言ってないんですね。神の霊から来る異言というのはむしろ予言以上に素晴らしい力があるんです。ですからこれを禁じてしまえば本物の力をもう禁じてしまうことになるんですね。ですからパウロは聖書に通じていましたから、そのような全部禁止することは一切語らなかった。ではどういうことを語ったか。両者は毒麦と麦が生えます。でも両者は区別できないんですね。ですから毒麦を抜いたつもりでそこにほんの一部麦もひっついてるかもしれないんですね。根がものすごく張ってますから全部麦の根も一緒に引っ張ってしまいます。そのような危険をしてはいけない。ですから主が再臨されるとき、主ご自身がそれをより分けられます。その時まで待ちなさいんです。待ちなさいということです。で、これがもう私たち信仰する者にとってはもう大変な忍耐なんですね。 教会のあれが間違ってる、これが間違ってる、見えるわけです。しかし誰もそれを正そうとしない。そこでジレンマですよね。その葛藤の中でパウロが語っていることは、待ちなさい、その真偽を見分けるのは神ご自身がすることである。だからその時は必ず来るから、それまで自分が毒されないように正しい道を歩みなさいというのがパウロが取ったことですね、取った教えということになります。これが防御策です。防御策っていうのは、御国の子どもたちに正しい方向づけをしていくことです。そして善悪を見分ける基準を提示することによって、少なくとも本物の御国の子どもたちはその偽物に騙されないようにするということです。でこれはできるんですね。神の霊の力によって守られます。ですからどんな環境の中にいても守られます。自分がそれに毒されることはないんですね。それぐらい私たちの側におられる方は、敵の側にいるものよりも強いということですね。これは実際にその道を全うしている人たちは、そのことを証ししています。さて1節から19節のところですけれども、神からの誠の威厳が、このような神がかり的な異端の威厳とは形式的にも性質上も全く違うということですね。それを教えるということ、これがパウロの役割であったということです。ですからここに書かれている、こんなにもページを割いて書かれているということは違うんだと、だから違っていることを見分けたら絶対間違った方向にはおびき寄せられないということですね。それをしっかりと身につけなさいというのがパウロがここで語っていることですね。このパウロの教えを私たちは見ていかなければいけないわけです。パウロは威厳を霊の賜物としてはっきり認めています。これは紛れもない神からのものです。パウロ自身は誰よりも多くの威厳を語ったということを語ってますね。でもパウロは公の場では語っていないんですね。これから見ていきますと、どのような時に威厳を語るべきかということもはっきりここに書かれているわけですね。ただパウロが強調したことは、それは賜物であるけれども異端の威厳を絶対に教会に持ち込んではいけないということです。ですから一斉にさあ威厳で語りましょうとして教会中にそれをやりますと、おそらくその大部分が異端の威厳を語る者がその場を占領してしまうということは大いに考えられるんですね。ですからその危険があることは絶対許さなかったということです。ですから異端の威厳を教会で、この語らせるチャンスを与えなかったということですね。それがポイントになります。愛を求めなさいということで、パウロはこの3つの指示をしています。愛を追い求めなさい、霊の賜物を熱心に求めなさい、これは私たちの側にそれに応答していく責任があるということですね。特に予言することを求めなさい。予言というのははっきりメッセージが分かる言葉です。ですから危険がないんですね。予言の場合は、威厳の場合はメッセージの内容が誰にでも分かるわけではないので危険があるということです。悪霊を喜ばせてしまうことになるわけですね。そして御霊の御愛は何よりも賜物よりもずっと重要である。ですから愛がなければ、愛がなければということを、パウロは強調していますね。この御霊の賜物を実践していくときには愛を持って実践していかなければいけないということですね。さて新約聖書の予知的な予言に関して、ここに、この威厳のことが語られている中で、予言のことも語られています。ですからちょっと予言のこと触れますけれども、新約聖書の中に、予知的な予言がいくつかの箇所で語られています。アガボという人が、ここには使徒の働きの場所が書かれています。ご家庭でぜひここは復習しておいてください。アガボという預言者が出てきました。そしてそのクラウデオ帝の治世に大飢饉が起こるということですね。ローマ帝国に、全ローマ帝国に飢饉が起こることを預言しました。そしてこの人はパウロが逮捕されることですね、そのことも預言したわけです。ですから本当の預言というのは聞きたくないことが出てくるわけですね。パウロは聞きたくないですね。自分が捕らえられて、 苦しい目に遭わされる、そんなことは聞きたくない。でも誠のメッセージであればそのようなことが語られるということですね。ですからいつもいつも、この励まし、そして聞くに優しい嬉しい予言ばかりではないということですね。これはいわゆる予知的な予言の例です。その他の励ましの予言の例はいろいろあります。それからパウロは、これはパウロはもうすでに囚人としてイタリア・ローマに送られる過程ですね。その時にこのパレスチナからこの船出をしていくわけですね。そしてずっと通っていくわけですけれども、船に乗っていよいよこのイタリアに向かうっていう時ですね、パウロは嵐の襲来を告げます。ですから今船を出すことは危険だということを予告するわけですね。しかし誰も聞く耳がなかったわけです。ですごく天気が良くなって、さあ今がちょうどいいということで出てしまうわけです。でもパウロはこの必ず暴風に遭うからということを言ったんですけれども、まあ、パウロは囚人ですから、そういうふうに語っても嫌でも乗せられてしまうわけですね。ですからパウロ自身もその船に乗って、ローマに向かったわけです。やはり、このユーラクロンといういわゆる暴風ですね、それがこの船を襲うことになります。そして遭難です。漂流することになって、ある小さな島に流れ着いたということが書かれています。でその時にパウロはさらに予言的予知的な予言で、大丈夫、全員助かるんだから力を落とさないで主を信頼しなさいということで、そこで主により頼むこと、そのように漂流先ではもう誰も助けに来てくれる可能性がないわけですね。でその時にパウロが乗っていたことによって、そこに乗っていた全員276名が全員だったそうですけれども、助けられたということが書かれています。ですから神の霊によって予言を語ることを通して全員が救われたわけですね。まあ、このようなことが書かれてますけれども、これが予知的予言の例の一つですね。他にも聖霊が望んでメッセージができるということも語られています。そして地上におられるときにキリストが弟子たちに語られた、これは予言の、言葉が与えられるということですね。語るべき言葉が与えられるという意味で、キリストは弟子たちに励まされました。あなた方が危機に追い込まれたときですから、捕らえられて法廷に連れ出されたときですね、何を語ればいいのかわからないわけです。でその時にははっきりとした言葉で語らなければいけない。でもその言葉を聖霊が授けてくださるということですね。ですからそういう意味でもイエス・キリストが予知的に、そのような時にパニックに陥ってはいけない、もう私は死ぬんだ怖いなんて言って、信仰を失ってしまってはいけないわけですね。その時に主が予知的に語られた言葉を思い出せば、そうか、私は何もわからないけれども、神の霊が私に言葉を与えてくださるから、それを今語ればいいということになるわけですね。ですからそのような形で神は語るべきことを弟子たちの口を通して語って、ある時は超自然的に助けられます。でももう定めの時は決まってるわけですから、その時はそのようなことを語って、そして召されるということになるわけですね。でもいずれにしてもそのような場が与えられることを通して福音宣教になったということですね。このように神は用いられます。さて、異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めますというのが4節ですね。この自分の徳を高めるという言葉が書かれていますね。賜物のゴールというのは啓蒙です。無知なものをどんどん強化していくことですね。神の言葉を知らないものを神の言葉を教えて、そして神の人として立て上げていく、これが啓蒙強化です。でこれが賜物を用いることによってできるんですね。これがゴールであるということを覚えていれば、賜物は自分を誇るためでは決してないということがわかります。で残念ながら多くの、この賜物を用いたミニストリーをしている人たちはこの賜物を誇ってしまってるんですね。私には癒しの力がある、私には予言の力がある、そしてそれをお金に変えてミニストリーをするわけです。これは大きな間違いです。賜物というのは他人を助けるために自分がどれぐらい用いられているか、神によって用いられているか、無料奉仕ですね。そのことを忘れてしまいますとカルト的なミニストリーになってしまうということですね。 そして五節のところではこの賜物を語るときに特に異言の賜物を語るときにはその解き明かしが必要であるということが強調されています。そして鍵となる吟味ですね、ここに挙げておいたのはキリスト者の人生における神の御霊の実在ですね、それをどのように確証していくか、これは御霊の関心が賜物自体ではなくその人の性質にあるということです。ですからその人の性質を見る必要があります。賜物を行使している人の性質ですね。で非常にアメリカなどのいわゆる大伝道集会なんかをしているそういう賜物を誇る人たちの多くの私生活がものすごく乱れているということが言われているんですね。ですから、この会員とかそういう罪に陥っているような、そういう指導者が多いんですね。びっくりすることなんですけれども横柄になってしまいます。性質、果たしてそのような性質の方に神の霊が正しく働かれるかどうかということですね。ですから御霊の関心は賜物、どういう賜物をその人が持っているかではないんです。その人の性質がキリストのに似たものになっているかどうかですね。ですからもしそのようなミニストリーがあるときにはその指導者の性質を見てください。そして私生活を見てください。それによって本当に信頼できるかどうかが分かります。その人がどんなに癒しの賜物を持っていてもサタンから来るものかもしれないんですね。ですからこれが一つの基準です、鍵ですね。二つ目は聖霊は主イエス・キリストに栄光を期すために来られたんですね。聖霊ご自身もご自分のことを語られたことは何もないんです。いつも名の知れないしもべとして聖霊はヘブル語聖書、旧約聖書の中で登場しています。名の知れない、名前が出てこないんですね。でもそれ聖霊の働きなんです。ですから私たちもこの聖霊の賜物を用いるときには私がじゃないんですね、主イエス・キリストが今働いてくださったということですね。主に栄光を期すことが大事です。聖霊3番目ですね。聖霊はミニストリーと証しのためにキリスト者を備えるために来られたんです。ですから今この聖霊の賜物を存分に用いるチャンスが与えられています。迫害がないんですね今は。ですからどんどん出ていって大胆にキリストが自分を通して働かれることを実践していくときなんですね。迫害が来ますとやはり殺されるということがありますから時期を選ばなければいけなくなってくるんですね。もちろん主の定めの時であれば殺されるために外に出ていくことも必要です。でも間違って出ていって、ヨシア王の例がよく言われますよね。ヘブル王聖書の中ですごい最後の前王と言われていたヨシア王はエジプト の王に向かって、その挑戦するためにいわゆる、ハルマゲドンと言われているメギドの平原ですね、そこに軍備をして出ていったんですね。そして殺されてしまったということが書かれています。でもそれはある意味ではその後ですね、このヨシア王の後ものすごく、このユダ王国は最悪の状態になりました。ですから王であってもまともな葬式ができないような状態なんですね。ですからいわゆる国民から惜しまれてまともな葬式ができたのはヨシアが最後であったかもしれないわけです。そのことを考えますとこの素晴らしい王をこの民の記念となるような形で、召されたということは神の憐れみであったということが言えるかもしれません。ですから神のなさることにやはり、間違いはない。本当に全てにかなって美しいんですね。ですからヨシア王は犬死にしたように見えるんですけれども多くの人がもっとあの人が生きていればもっと素晴らしいことができたというふうに言ったんですけれどもその後の時代は最悪の時代でしたからやはり神の憐れみが優先したということが言えるかもしれないです。ですから私たちの人生においても同じことが言えます。どうしてあの人は去ってしまったのかという方々がおられますよね。それはやはり神の遠大な目で見たときにその人に一番ふさわしい時期であったということです。ですから信じる者が召されるときに関しては全部主に信頼して任せればいいということです。ですから全て時にかなって美しいということが言えるわけですね。さて6節のところではですから兄弟たちっていうこの語りかけはパウロは何か真剣なことを語るときには ですから兄弟たちということで人々の関心を一つに集めて、そして心を一つにして語っていますね。意思の疎通がうまくできなければ愛の親しい交わりはできないんですね。ですから威厳を一方的にわっと語っても何のことを言っているのかわからなければ、それは愛がない行為ということになります。愛があればわからないような言葉をうわっとまくし立てることはないんですね。ですからカリスマ的な教会なんか行きますと結構うわーっとやってるわけですね。でも初めて来た人は一体何だか分からない、気違いの集団かしらというのを思ってしまうんですね。でこれはパウロ自身がそのように語っています。本当にそうなんです。間違った用い方をしますと誤解を招いて間違った方向に、道を開いてしまうということになります。8節のところ、7節8節ですね、楽器のことが書かれてますけれども、この笛が出てきてますけれども、吹奏楽器すべてというふうに考えていいと思います。そして琴というのは、これは、キネレテという縦琴なんですね。キネレテというのはこれヘブル語なんです。ヘブル語でガリラヤの子のことはヘブル語聖書、旧約聖書にはキネレテの海という言葉が使われてますね。この縦ごとの形に似てるんですね、ガリラヤ語っていうのは。でこのキネレテからギターが出てきたそうですね。ギターという言葉はここから派生しているようです。ですから縦ごとからギターが出たんですね。弦をこの弾くというところで、ギターが出たんでしょうかね。でこのラッパがはっきりしない音を出したら意味がないということをパウロは言ってますね。ですから威厳でどんなに語ってもそれが意味がない、周りの人に理解できなければむしろ無駄無用であるということですね。ですからさあ威厳で語りましょうもいいんですけれども、そこに理解できないものがいればそれは無駄であるということになります。それをはっきり分かる形でここで楽器を用いて彼は語っているわけですね。そして13節のところで、こういうわけですから結論ですね、威厳を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。解釈が必要です。威厳でわっと語ります。そうするとそれを説明する人がそこにいれば大丈夫ということですね。でここでは公の礼拝が視野にあるということを忘れないでください。これは小さな祈りの集会のことではありません。すべてが威厳で語ることができ、神を必死に求める、そのような本当に霊を求める祈りの時には威厳で語るともっともっと多くが語れるんですね。ですからここは公の礼拝の場での話ですね。視野が何にあるかということをわきまえた上で解釈しなければならないわけです。口から放たれる言葉、これは随分多くの人に影響を与えます。それが明快で教示的でなければ、無知なものを教示していく、聖書を知らない者たちに御言葉を告げていく、その必要がそういうために用いられるのでなければ、話しては黙っているべきであるとはっきり語ってますね。公の礼拝の場ではそのような判断が必要ということになります。そして15節のところでは祈り、あるいは嘆願ですね、そして賛美、これは受けた祝福に対する喜びの応答です。その賛美が視野にあるのがこの15節のところですね。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。霊による賛美、素晴らしいんですね。霊歌が出てきます。霊の歌っていうのはものすごい素晴らしいメロディーです。でこれはその時その時に神が与えてくださるんですね。ですからメロディーバック何もなくてもいいです。素晴らしいメロディーが出てきます。これがパウロが言っている霊において賛美ですね。それは素晴らしいことなんですね。でも場をわきまえなければいけないということになります。そうしますと16節のところですね、威厳を知らない人々がいるときにはその人たちのことを考慮しなければいけない。でパウロがすごく強調しているのは、この弱い人強い人といったときですね、信仰の弱い人強い人というのはどうしてもいろんな状況にあってあります。もちろん攻撃が強いときには誰でも弱い人になるんですね。でそういうときに弱い人の立場に立って、愛のこの取り扱いですか、 するっていうのがパウロがいつも語っていることです。ですから強い人がぐいぐいぐいと強さで押せばいいっていうわけではないんですね。弱い人の立場に立って、その同じ状況の中で、その人のために取りなしをしていく、ということですね。ですからここでは初心者っていうのが23節に初心者っていうのが出てきますけれども、初心のものというのがいわゆるここに出てきている、求道者とか、まだ完全には信者にはなっていない、しかし、そこに来ているということは求めているっていう人ですね、そのような威厳を知らない人々の座席についている人、ですから威厳を知っている人は私は知っているんだということで、信者の席にいるかもしれないですね。でもそうじゃない席にいる人のことも考慮しなければいけないということです。そしてこのアーメンというアーメンというのが出てきますね。ここでもう一度繰り返しておきますけれども、アーメンというのはヘブル語なんですね。ヘブル語です。そしてそれがギリシャ語でもアーメンです。日本語でもアーメンなんですね。英語でもアーメンですけれども、米語ではエイメンと言ったりしますね、でもアーメン、これ全部ヘブル語です。その通り、その通りであるように。ですから祈りの後アーメンということは、私もそれに同意します、その通りです、今祈られたように私も心を一つにして祈りますという意味ですね。ヘブル語っていうのは、このアーメンとそれでもう一つ、ハレルヤ、これが全国万国共通語なんですね。両方ともヘブル語なんですけれども、今は世界中で、日本語でもハレルヤと言いますよね。神を褒めたたえます、ヤーウェを褒めたたえます、ヤーウェ、この聖書の神ですねを褒めたたえるというのが、これがハレルヤです。で、日本語でも英語でもハレルヤという言葉が定着しています。この語源はヘブル語ということになるわけですね。そしてパウロは18節のところで、あなた方の誰よりも多くの異言を話すことを私は神に感謝していると言っているわけですね。つまり経験者の立場から明確な意見をパウロは語っています。威厳を語ることができないものがこのようなことが言えるでしょうか。威厳がどうのこと言えないんですね。つまりパウロは誰よりも威厳で、いつもいつも密室の祈り、個人的な祈りの時には自分の理性で祈ることには限界があります。その時にはこの御使いの言葉ですね、威厳で神との交わりをしているわけですね。ですから公の場ではパウロは一言も威厳を語っていないんです。でも密室の祈りではいつもいつも威厳で祈っていた。ですからいろんな種類の威厳が与えられていることもパウロは知っていたんですね。ですから経験者の立場から明確な意見を述べている。でもしこれがパウロの原則であるとすれば、ここではちょっと関係ないんですけれども、パウロはおそらく既婚者であったということです。独身者ではないんですね。パウロが結婚問題について、あなたは独身で会いなさいとか、独身の方がいいですということを言ってますね。これは既婚者でなければ言えないことなんです。結婚して、そして何らかの理由で独身になったものですね、妻夫が死に別れた、あるいは聖書に書かれているのは、妻がもうあなたはクリスチャンになったから私はユダヤ教に残ると、だからクリスチャンになったような夫からは夫に従うことができないということで、出ていく場合にはその通りにそのままにさせなさいというのが聖書の教えなんですね。ですからパウロはそういった意味でおそらく、あの劇的な改心をしましたね。パウロはものすごいユダヤ教徒だったんです。ですからそれにふさわしい妻がきっといたかもしれない。でも妻がきっと出ていったということが考えられます。ですからパウロは結婚問題に関してかなり立ち入った意見、これは私の意見ですけれどもということで言ってますよね。ですからパウロは、結婚で縛られている時と、きっとそういうものとは解放されて、もう主にだけ献身できること、その違いをきっと体験したんですよね。ですから語ることができるということが言えます。ここではまた別の機会にこのことは扱いたいと思います。他の理由からもパウロはおそらく既婚者であった、ユダヤ人たちはそのように見ています。ユダヤ人たちはパウロは既婚者であったというふうに見ているんですね。でも離婚したわけではないんです。妻がおそらく出ていった、あるいは病死したかもしれないですね。それはわからないです。 19節のところで集会ではという意味で教会ではという言葉が用いられています。新約聖書の中で教会教会という言葉が出てきますけれども、建物に言及している言葉は 一つもありません。当時のキリスト者はユダヤ教の会堂であるシナゴグで一緒に礼拝をしていました。でそれが後には追い出されるわけですから、そこから出ていかざるを得なかったんですね。その時に、まあ、その人々が集まる場所でも、それは当初は建物というよりも人々が集まる 2,3 人のものがキリストの名において集まるところ、それ教会なんですね。ですからキリストの群れということです。キリストの集会ですね。これがこの教会ではという言葉が用いられています。人々が集まって神を礼拝する公の場所ですね。公の群れ、そこではこの異言で1万語話すよりは、人々が分かる言葉で教授をするメッセージを語るべきであるということになるわけですね。それが知性を用いて語るということになります。まあ、5つの言葉っていうのはいろいろ言われてますけれども、5つの言葉でキリストは死んでそして蘇られたっていうのは、例えば英語では5文字になるんですね。ですからそういう形で日本語の場合は5文字にはならないんですけれども、そしてを入れるとなりますが、キリストは死んでそしてキリストは蘇られた、5文字ですよね。まあ、こういったこの神髄になる言葉っていうのが5つの言葉っていうことになると思います。つまりキリスト信仰の真髄を誰にでも分かる言葉で私は語りますということになるわけですね。さて20節から25節のところですけれども、第一コリント、コリント人への手紙の第1、20節から25節までのところをお読みいたします。兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。律法にこう書いてあります。私は異なった舌により、異国の人の唇によってこの民に語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れないと主は言われる。それで異言は信者のための印ではなく不信者のための印です。けれども預言は不信者でなく信者のための印です。ですからもし教会全体が一箇所に集まって皆が異言を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが入ってきた時、彼らはあなた方を気が狂っていると言わないでしょうか。しかしもし皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきた時、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして神が確かにあなた方の中におられると言ってひれ伏して神を拝むでしょう。ここにはパウロが語りたいことが要約されていますね。で、この21節の箇所ですね、これはイザヤ書からの引用になっています。イザヤ書は実は異言のことを語ってるんですね。で、ここを引用することによって間違って、理解されている、コリントの教会で間違って理解されていた異言を正すために、ある意味で、ここにイザヤ書を引用しています。イザヤ書の箇所で、この異言が用いられているのは決していい意味では用いられていません。神の怒りの結果の嫌責ですね。愚かなこの神を信じないイスラエルの民に対する嫌責として、神がもう私はまともな言葉で話さない、お前たちにわからない異言ですね、で話すというのがここの箇所なんですね。パウロがなぜこの箇所をここで引用したか、これがこのパウロの主張を裏付けるということになります。ですから私たちが新約聖書を解釈するときに、どうしてもヘブル語聖書が重大な意味があるわけですね。どういう文脈で神がこの言葉を語られたのか、そしてパウロがここでそれを用いたのか、それを知るときに私たちはその本当の意味を知ることができます。20節から25節のところは 霊の賜物に溺れたコリントの教会に対して、警告のメッセージを語っているのがここの箇所なんですね。そしてイザヤ書の28章の11節から12節の神の言葉を引用しました。でこのイザヤ書の28章というのは3つの段落でできています。で最初の段落は北イスラエル王国に対するメッセージですね、宣告です。そして真ん中の段落はユダ王国に対するメッセージです。そして最後の23節から29節最後までなんですけれども、ここの歌詞はあまり語られないんですけれども、非常に面白いことに神を信頼して神にしかすがることができない非常に忠実な、農夫ですね、農夫がここに登場するんです。そしてイザヤがまとめているメッセージというのは、北イスラエルの指導者も、そしてユダ王国の指導者も皆背信の指導者、そして民である。しかしここに大自然の中で神の技を見る、そして大自然の中で仕事をしていくには神が働かれなければ何もできないわけですね。ですから神がどのように語っておられるか、このいろんな現象を通して神に目を留めている賢い農夫をここに取り上げて、どの指導者よりもこの農夫ですね、誰も目も留めないようなこの農夫の方がはるかに賢いんだということを語っているんです。これがイザヤ書の28章なんですね。でこのイザヤ書の28章のところで、まず最初には神の警告、神が警告したにもかかわらずついに滅びた、北王国が最初に書かれています。そのことを思い起こさせているわけですね。そして次にまだ滅びてはいないんですけれども、このままでいくと、滅びに至るという警告ですね、南王国に語られました。しかし幸いなことに当時、このヒゼキヤ王という大変素晴らしい神を信頼した王、そしてイザヤという大預言者ですね、このヒゼキヤとイザヤが一緒になって、このユダ王国の人たちを支配したわけです。それが功を奏することになります。つまり神の御旨を聞く指導者によって、このアッシリアというのが北王国を滅ぼしたわけですけれども、また南ユダを滅ぼそうとしてやってきたんですけれども、神を信頼したことによってユダ王国はアッシリアから完全に守られたんです。無傷ですね、全然力がなかったにもかかわらず守られた。その箇所が、このイザヤの警告を聞いた結果、そのような結果にはなったわけですね。ですからそこには見通しが与えられています。神はまだこの警告を耳にして、そして従う者にはまだその後望みがあるということですね。こんなに反逆でもうどうしようもない状態に見える、でもまだ神は諦めておられない、ですから立ち返りなさいという、そういうメッセージにつながっているわけですね。でこのような状態の中 の, あの北イスラエル王国に対して語った神が語られたメッセージの中で、この異言が登場することになるわけですね。預言者イザヤを通して神の単純明快なメッセージが北イスラエル王国に告げられました。ところが北イスラエル王国はその単純明快なメッセージを拒絶したんですね。そこで神が言われたのは、もう理解できる言葉を受け付けないなら、私は敵国の言葉あるいはもつれた舌で語って何を言ってるのかわからないような言葉でお前たちにメッセージを語ろうということですね。ですからこういう形で神が語られたということは、異言は決していい意味ではないんですね。だから神の賜物を受けた証拠が異言なんてことは言えないんです。だからもっと旧約聖書、ヘブル語聖書で神がどういう意味で定義されたか、それに基づいたときに新約聖書の理解が深まることになるわけですね。で、まあ、そのような形で聞く耳のないもの、神の言葉を拒絶するものに対する、その結果異言が語られたということになります。このですから不信者ですね、神の言葉を知っていながら拒絶するものは未信者ではなく不信者なんですね。異言というのは不信者に対するメッセージであって信者に対してではないということになります。ですから預言の言葉を聞いた南ユダ王国の者たちは信者ですね。神の預言の言葉がイザヤを通して語られて、そしてそれを聞いたわけですね。そして救われたということになります。 パウロは今このコリント教会で起こっている現象ですね、その基準、見分ける基準です。今何が起こっているのか、その基準をここで提示しています。そして異言がむしろ信じない者に対する神の嫌責なんだということをここで強調しているわけですね。パウロが主張したいことは、コリント教会の中で間違っても異端の、予言が、このチャンスを得てそこでわーっと広まることですね。場を得て、もう得意と源が神ではないのに、その場を利用して異端の異言がそこにはびこらないことですね。ですから異言はむしろ信じないものに対する神の嫌責なんだということを強調することによって、悪霊の呪いのメッセージが語られることはないように戒める必要があった。この悪霊の呪いのメッセージというのは、実は、このコリント第一の12章ですね、12章の、2節のところで、神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わずって不思議な言葉が入ってきてるんですよね。誰もこんなこと言わないですよね。神を賛美している人がイエス、キリスト、イエスは呪われよなんて誰も言わないです。でも異言、異端の異言で語っているとしたら、何を語っているかわからないので、イエスは呪われよ、イエスは呪われよと言って、その教会の中で異言で語っている可能性があるんですね。ですからここの12章の2節のところから、やはりこのコリントの教会の中では異端の異言が随分入ってましたから、そのような教会のメッセージの中でそのことも語られていた恐れがあるわけですね。ですからパウロはもう絶対そういうことを許してはいけない、それには公の礼拝の場では異言を許さないということになるわけですね。ですからはっきりしてます。パウロが語っていることは異言を禁止しているわけではないんですね。そしてむしろ予言というはっきりした言葉で神の警告などを告げますと、初めて来たものがそれによって罪が暴かれて、罪を自覚して、あ、私は大変な罪人だということを知ることを通して悔い改めに導かれるということですね。それがここの25節のところでパウロが語っていることです。ですからむしろそのような形で公の場では誰にでも分かる言葉で語りなさいということになります。御霊の賜物や印ばかりを追い求めていたコリントの教会の人々は異言の賜物を誇示していたわけですね。そしてこの賜物にかけた人たちを蔑むような態度を示していました。自分たちの未熟さをさらけ出しているということも知らないで、つまりその人たちこそ幼子なんですね。非常に、この理性のない行為をしているわけです。ですからパウロが言ってるのは、子どもたちは無邪気ですから、そんなに悪意や悪いことを考えても大人が考えるほどの邪悪さはないわけですね。ですからその意味では子どものようになりなさい、でも知性的な意味では大人になりなさい。ですからそのような愚かな、威厳を語っていない人をバカにしたり、そういった愚かな姿勢を取ってはいけないということをここで語っています。これはコリントの教会でも行われていたんですけれども、今も行われています。残念ながら行われてるんですね。威厳を語らなければあなたは聖霊のバプテスマを受けていない。聖霊のバプテスマを受けるということはイエス・キリストの名においてバプテスマを受けるということですから、全員が罪を告白してその洗礼を受けたときに聖霊のバプテスマは受けています。ただ満たしがないためにそれを用いるチャンスがないので、その人には力がないわけですね。でもイエス・キリストの御名によって洗礼を受けた者は求めてください。求めるのは自分の責任なんです。求めてないから洗礼を受けた者の半分この世に足を突っ込んで半分イエス・キリストですから、その宙ぶらりんな生活をしていれば満たされることがないんですね。だから聖霊の力が溢れるわけがないんです。何の技も起こらないんですね。ですからそれをパウロは強調しているということです。使徒の働きもそれを強調しています。ですから聖霊のバプテスマっていうのが、あなたはイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けたけれど伝統的な教会で受けたから聖霊のバプテスマを受けていないということは言えないんですね。同じ一つとして語られています。ただ満たしが自分の側からのこれは責任なんですね。それが行われていないということです。ですからそのことに啓発された方々は、 求めていなかったということで積極的に求めていけばいいんですね。そうしましたらすでにもう御霊を受ける内住のキリストを私たち、バプテスマを受けた者は受けてるんですね。ですからそれが満たされるようになるということです。イザヤは、そのようなこの聞く耳のない、民のところに行ってあざけられました。まるでこの幼子に説明しているように同じ言葉を繰り返している。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し、バカみたいっていう感じなんですね。で、実は威厳の多くはこの繰り返しが多いんですね。で、それをね、バカみたいっていうふうに感じる人もいるみたいなんです。でもここに語られているのはまさにそうなんです。イザヤはまともな言葉で語っている。でもそれをバカにしたっていうことですね。ですからじゃあ威厳で語ろう。威厳というのは繰り返しでこういうことになるというふうに神は見識の身で言われたわけですね。ですからイザヤは予言を語る都度この不信仰な民によってあざけられたんです。すごく辛い思いをしたわけですね。でヘブル語ではここの文脈っていうのはヘブル語の正確な発音わからないんですけれども、サブラサブ、サブラサブ、カブラカブ、カブラカブということになるんです。ですから聖霊によって威厳で語るっていうのはこんな感じなんですね。なんか同じ言葉の繰り返しがこう来てるみたいなんですね。でもそれでいいんです、それでいいんです。でだからそれを聞いて、あ、そんなものは幼子に語っているようなものでバカみたいという人もいるかもしれないんですけれども、神の霊はそのような形でそこからそれだけではなくいつの間にかいろんな言葉で表現をしています。ですから、威厳を語る者たちだけが集められている場所では大いに威厳で語るべきということになるわけですね。23節はそうではない時の場所は語られています。これはこのまま見ていただければいいと思います。そして自らの罪を認識することですね。悔い改めること、これは予言の言葉、はっきりした言葉ですとそのような形で悔い改めるものが出てくるわけですね。そしてこの悔い改めて救いですね、悔い改めるとこの聖霊の内なる満たし、そして救いを体験することになるわけですけれども、その必要条件がいわゆるこの罪を認識するということになるわけですね。罪を認めない限り、自分が罪人であるということを認めない限り本当の救いは起こらないということですね。この預言者ナタンがこのダビデの罪の目覚め、ダビデに罪を、ダビデは隠していたわけですけれども、その罪を告発したという箇所がありますね。それからサマリアの女の場合もキリストとの対話を通して自分の罪が許されたという体験をしています。そしてまたパウロ自身もダマスコ途上でこのキリストから直接の啓示を受けていますね。その時に罪を悔い改めた、罪の自覚があったわけです。ですからまず罪の自覚から罪の悔い改め、そして救い、そこから聖霊の内なる満たしによってどんどんキリストや弟子たちが行ったような技をしていくということになるわけです。26節から40節のところでは、ここでは御霊を熱心に求めなさいということをパウロは言っています。自分中心の動機でそのようなことに御霊を求めない、その安全面というのがあるわけですね。それをここに挙げておきました。神から授かるこのような御霊の賜物のような超能力が発揮されるのは相互関係においてであるということです。つまり人のためですね、人が相手です。自分のためには相互関係で、自分の中だけではそのような、力が発揮されることはないということです。ですからそこに本当に苦しんでいる人がいたときに、その人と思いが一つになって何とかしてください、主よというふうに相互関係の中で主を求めていくときに、それは本当の意味で、御霊を求める、この人のためにどうぞ主よ私に力を与えてくださいということですね。それが正しい御霊の求め方ということですね。安全面の1です。安全面の2は、現象の真偽を見分ける正しい基準を知ることですね。イエスは主ですという告白する霊がなければ、それは本当の神の御霊ではないということですね。 教会の中に一致があることですね。分裂があってはサタンの王国は分裂の王国です。ですから一致があることです。それから三つ目は、話し手を支配するような形で異言が来るときですね。司会者がさあもう異言はやめてくださいと言っているのに、うわーっとこうまくしたって、たまたまあるんですね。こういうケースが自分で語っている言葉を支配できない状態になれば、これは神からの異言ではないということです。神から来る異言は自分でコントロールできます。口を閉じればそれを収めることができるんですね。異言で語りたいと思うときは口を開ければ出てきます。でも、あ、もう 語り終わって、今は礼拝に入るからもう口を閉ざすべきだということが分かれば閉ざすことができます。つまりコントロールできるということですね。これが正しい異言ということになります。それから4つ目、秩序と平安があるということですね。神の霊が満ちるときには秩序があります。もう異言で語るのやめてくださいと言ったときに、聞かないでわーわーわーわー言っていたらそこには秩序がないんですね。平安もないですね。聞かない耳がそこにあるわけです。ということはもうそれは神の霊ではない。ですからこの基準は非常に分かりやすいということが言えます。神は混乱の神ではないということをパウロは強調していますね。第三の安全面ですね。これは授けられた権威のもとでパウロが今語っています。パウロは直接神から啓示を受けた人なんですね。そのパウロが神の権威において神の言葉を伝えて、教えています。その使徒パウロの命令に従うことができなければ、はっきりとパウロは語ってますね。このように強く語るというのはもう本当に確信がなければ難しいことです。間違った人が言ってしまったら本当に暴君になってしまうわけですよね。でもパウロは確信があります。このパウロに従うことができなければ、その人が語って、その語っている人の、源ですね、それは神ではないということを語っています。ですからそこに一致があるべきだということですね。パウロが提示した基準に従順か否かということは、その人たちが行使している霊の賜物が嘘かどうかということを判定することになるわけですね。その嘘、真偽を判定することになります。パウロの方策というのは先ほども触れましたけれども、異言を禁止することはありませんでした。禁止することではなかったんですね。その真偽の見分けを教えること、この基準を提示することによって、そういう状態に追い込まれたときにこの基準によって判断しなさいということですね。この基準があればまず間違って、この波に押し寄せられるという、揉まれて自分もそこの中に押し出されてしまうということは絶対ありません。ですからこの基準を覚えていただきたいと思います。礼拝時に異言を語るときの制約ですね。人数の制約、2人か多くも3人までということ、これは礼拝時ですね。ですから公の集会の場でもしどうしても異言、神の身旨を知りたいとき、異言で神に向かって語ります。それは 2,3 人の者が異言で語るわけですね。そしてその時には秩序があって、みんなが一斉ではないんです。各々が順番にということです。順番に語ります。そして解釈が必要ということですね。啓蒙のためには絶対解釈がなければならない。解釈できる人がいなければ公の場では語ってはいけないわけですね。ですから解釈がない場合は沈黙ということになります。最後は、個人的に神に向かって話すということは個人の献身であって、これは公の場の教会の礼拝とは違います。ですからもし異言で語りたければ密室の自分の時間がいっぱいあるわけですよね。その時に真剣に神との時間をとって異言で語りまくればいいわけですね。そうすると神からいろんな思いが与えられますね。ですからこの教会の礼拝と異言で語る、個人的に神に語るということを混同しないようにということですね。払われるべき関心は、どのような時にも礼拝の中には規律正しさと礼儀作法があるということです。クリスチャンはこの世に揉まれていないために一番非常識だということが言われますけれども、本当にそうなんですね。この世を知らない、 キリスト者ほど、そして牧者、指導者ほど非常識な人がいないんですね。この世を体験していない。ですから規律正しさと礼儀作法は本当に重要な基準になりますね。そして警告、神の民を異端の神々へと迷い出させる、偽預言者への警戒ですね。そういうものを絶対入れてはいけないということになります。そして見分けの基準は神の言葉ということですね。先ほど述べたことを基準にしていただければいいと思います。シナゴグでの礼拝形式のところですけれども、時間がなくなってしまったんですけれど、これは本当は別の時に話すべきかもしれないんですけれども、このここを少し今日は飛ばします。この女性のミニストリーのところなんですけれども、次回このことをちょっと触れたいと思います。これはもう少し時間が必要ですので、あとはこの威厳に関するまとめのところでちょっと飛ばしますね。このシナゴグでの礼拝形式最後のページですね、そこの部分、そして女性キリスト者のミニストリーです。ここもものすごく誤解されている箇所ですので、これは新たに次少しお話したいと思います。最後の礼拝時での威厳の威厳で語るということですね。この威厳で語るということでまとめておきました。威厳とは話して自身の知らない多言語を超自然的に発生する現象です。自分の知らない多言語ですから、英語とかフランス語を知っているっていうのは、そういうものは威厳としては出てこないわけですね。英語を知らない人が英語を語るとき、それは威厳です。そういう現象は起こります。とにかく超自然的に発生する現象、威厳は、未信者への印であるということですね。そしてイザヤの預言の成就としてそのことが起こったということになります。それから威厳の主要な目的ですね。それは罪人が奇跡的な経験を通して超自然的な神の現れを見ることなんですね。ですからびっくりするようなことが起こって、それを通して初めて神を信じてなかった人が神の力を見ることになる。そういう意味で威厳は大事ですね。威厳は聖霊の賜物を受けて神聖体験をした受洗者にとって、受洗者に直ちに霊感によって生じる現象です。多少ずれがあります。イエス・キリストの場合は、この水から上がられた時に、聖霊が下られましたね。である人は、聖霊のバプテスマを受けて、そして信仰に入る方もおられます。そして信仰に入った方が後で聖霊を満たすことによって、この聖霊体験をしていくということもあるわけですね。ですから、このイエス・キリストの名におけるバプテスマとの間に、自分が聖霊に満たされたという自覚が起こるのには、この時のズレがあるようですね。でもいずれにしても全て内住のキリストによる技ですから、イエス・キリストの名によってバプテスマを受ける時には、全ての人にイエス・キリストの霊が宿られます。ですからその体験は誰でもできることっていうことになるわけですね。そして一度そのような聖霊のバプテスマを受けますね。そして賜物を実感したものですね。威厳を語ることができるということが分かったものは、それ以降は望むときに自分の意思でそれを始めることができます。威厳でもうどうしても神に向かって自分の理性で語れないときですね、もう大変な問題に直面してしまった、そのときに威厳で語ると延々と語ることができます。夜中中も語っていることができます。ですから途中で眠るかもしれない、でまた起きたら威厳を続けるわけですね。そしてまた眠る、そして威厳ということで、理性で語るのと違って、その威厳の素晴らしさというのは実感できます。そして、予言、威厳、威厳の解釈など音声を伴う賜物はふさわしく規制されるべきであるということですね。その規制、吟味の判断、それを私たちはすでに学びました。そして威厳を語るべきではない場合ですね、最後に挙げておきました。愛で語られないとき、高齢の教会の集会で解釈する者がいないとき、改宗に真理を告げる必要があるとき、キリストの福音を教える必要があるとき、威厳を語ってはダメですね。威厳を知らない人たちも交えた食卓で食前の祈りを捧げるとき、その時人々がアーメンと同意するには、威厳で語ったら誰もアーメンと言えないんですね。 祝福の祈りをします。主を感謝します。食物を与えてくださってありがとうございます。アーメンというその同意ですね、それを異言で語ってしまったら誰もアーメンと言えないわけですね。全く無駄なことになります。それから全教会は異言で話したいとき、しかしそこにそのような行為につまずく人たちもいるということを覚えなければいけないわけですね。 2,3 人の者が異言でメッセージを語った後、さらに語り続ける前にまず解釈が必要であるということです。この規則を守るなら公の場でも異言がどんどんどんどん持ち上がっていくことになりますね。そしてパウロは異言の方が予言よりも大きな神からのメッセージですね、得ることができるということも語っていますね。ですからもし解釈ができるなら異言は素晴らしい賜物ということになります。そして最後に一言言っておきたいんですけれども、実はこの異言っていうのはね、本当にそれが神のものかどうかということで未だに疑っておられる方がおられると思うんですね。というのは繰り返すような言葉でなんか本当に意味がない、幼子が、この丸暗記をしてそれを重ねているだけみたいに聞こえるわけですね。ところが面白いデータが科学的に最近どんどん立証されています。これはある科学者、脳神経の科学者の方が、30年来の研究を通して発見しているんですけれども、異言の祈りと、そして、いわゆる、カトリックなどで、この丸暗記をして繰り返す祈りがありますよね。それから、プロテスタントでも書かれた祈りですね、そういうものを繰り返す祈りで、異端なんかでもそういうすでに記されているものを繰り返す祈りってありますよね。それが全く違うことがデータとしてはっきりされています。異言で語る場合にはものすごくリラックスしているそうなんですね。この前頭葉というんですか、考えたりする部分が完全に解放されているそうなんです。で、私たちは神の言葉を聞くときには自分の思いを入れてはいけないんです。神の御言葉で自分を満たす必要がある、つまり神の思いで満たす必要があるんですね。ということは自分の思いがここにあればそれは妨害になってしまうんです。で、いわゆる理性で祈る祈りというのはこの部分が働いているそうなんですね。前頭葉の部分ですね、それがはっきりとスキャンでわかるそうなんです。ところが異言で祈っている人の場合はすごいリラックスで、ここが何にもない、だからどんどん神が思いを入れてくださる状態なんですね。そういうことも科学的に今分かってきています。ですから異言を語ることができる方はどんどん語ってください。密室の祈りで異言で語ることは大事です。特にもうどうやって祈っていいかわからないような状態が今ものすごく多くなっているんですね。もう異言で祈る以外ないんですね。とにかく皆さんが比較的多くの方々が異言でもう祈っておられるということが分かったので本当に嬉しく思いました。まだその経験のない方は求めてください。神は与えてくださいます。はい、今日はここまでにしたいと思います。